皆様、おはようございます。クーラです。いやー、いろいろですね、話したいことを探していたらですね、ちょっと話したいことがいっぱいになってしまいましてね。まあ今日はちょっと詰め詰めでいくかもしれませんが、よろしくお願いします。今日はですね、7月の18日、木曜日ですね。ですね、こっちですね、どうでしょう？覚えてる方いらっしゃいますかね？7月18日木曜日、山形がですね、ものすごい雨だったんですよ。ものすごい雨。ちょっとですね、ちょっとびっくりするぐらいの量降りまして、朝からですね、雷雨がもうずっと降ってましてね、朝もうですね、3時4時とかですね、もうゴロゴロドッカン、ドドドドドドってね、音がすごくて起きちゃいましてね。もうずっとそれからですね、朝方お昼前ぐらいまで、強い雨と強い雷がですね、ずっと鳴っていましたね。で、まだうちが住んでる地域はですね、そんなでもなかったんですけども、少しでも山の方行ったりとか、あとはですね、川のある地域はですね、もう、大変なことになっていましたね。氾濫しそうだってことで、新幹線も止まっちゃったりして、いやいや。まあ、そんな日でございました。皆様の地域はですね、大丈夫でしたでしょうか。あとはですね、ニュースとしまして、いろんなニュース来ましたね。囲碁界なんですけどね、これもヤフートップにいきなり出ててびっくりしたんですが、囲碁の井山裕太プロがいるんですけどね、今24歳だったかな、若いですよね。なんですけども、日本でありますね、囲碁のタイトル7つあるんですけどね、そのうち今5つ持っていると。マックス6つ持ってて、この間1つ取られちゃったんですけどね、そのうちの1つ、今本因坊戦っていうのをやってるんです。井山が持っているのを、何段だったかな、高尾さんがですね、挑戦して、最終局までもつれて、第7局までもつれて今日決着がつきました。井山のですね、勝ちとなりまして、井山は防衛でございます。いやー、7大タイトル中5つ持っていて、そのうちの1つを今回防衛したと。しかもですね、ヤフーにはですね、もう1つ大きなことが書いてありまして、世界選手権、囲碁の世界選手権もですね、優勝したということで、多分ですね、ここ10年、15年ぐらいはですね、日中韓のうちでも中韓に押されてましてね、日本勢がですね、全然もう準決勝ぐらいにも入れないような状態がですね、ずっと続いていたんですね。まあ、たまにこう入ったりはするんですけども、中韓に押されていたところをですね、今回井山が優勝したということでですね、びっくりしましたね。他にもですね、いろんなニュース入ってきてますね。昨日、芥川賞、直木賞、受賞者が、受賞作品が決まりましたね。まあ、取らない人も出たりするんですけど、今回は一人ずつ、取りましてね。これちょっと本編かエンディングかで話してみようと思います。そしてですね、まあ、ニュースってほどでもないんですけども、自分もですね、一つニュースがありまして、この前言っていた高速バス国運ですね。京都、大阪と、東京を結ぶ国運っていう、高速バスなんですけども、予約が取れまして、私ですね、京都大阪に旅行に行こうと思います。おー、パチパチパチと、自分だけパチパチパチということでですね、京都8月のですね、10日から13日、4日間ですね、京都大阪行こうと思います。着く方も、出発する方も高速バスなので、この4日間丸々空いております。まあ、京都いろいろ行ってみようとは思っているんですけども、何かですね、ありましたら、どこへでもというかですね、神戸、大阪、京都、奈良あたりはですね、行こうかと、顔を出せるかと思いますので、何かあったらですね、ぜひお声かけください。行ってみたいんですよね。今のところ京都の何ですか、聖地巡礼をですね、やってみようかと思っております。最近はですね、有頂天家族が始まりまして、有頂天家族とか、それつながりでですね、四条半神渡り系とかですね。あとはですね、玉子マーケットが実はですね、有頂天家族と同じ舞台を、同じ商店街を使っているとか、そういう話を聞きましたのでね、ぜひですね、見てこようかと思います。ただ、それ以外はですね、特に予定決まってないので、まあ、とりあえず体だけ行って、まあ、熱中症にならない程度にブラブラしようかなと思っているところでございます。まあ、そんなところでしょうかね。まあ、いろいろなニュースがあって、どれも話したいんですが、まあ、とりあえず、取り急ぎご連絡までにということでですね、オープニングでございました。 そしてですね、本編もですね、いろいろ話してみようと思います。この前ですね、3連休取れまして、実家に帰ってまいりました。7月13、14、15です。そこでですね、地元のお祭りがありましてね、お祭り。まあ、これについて詳細、いろいろですね、話したくてですね、今でもその、名残というか、余韻というか、傷口というか、まあ、そんなのがありますのでね、話してみようと思います。そしてですね、お祭りと、あとそう、お便りをいただきました。ありがとうございます。7月前半のですね、思い出の曲ということでお便りいただきましたので、それを紹介しようと思います。あとはですね、そうだ、最近はですね、ゲームが、続々出てますね、ゲーム。毎週のように話してるような気がしますが、ゲームね。今やってるやつと今後のですね、まだやり終わってないけど今後のゲームの話とかですね、しようと思います。そんなとこですかね。まあ、そんなとこを話してみようと思います。それでは、早速本編行ってみましょう。クーラかけるさんの一人ぼっちラジオぼっちら、パーソナリティのクーラかけるさんです。ぼっちらは、ゲーム、アニメ、本など、何でもありの一人トークポッドキャストです。よろしくお願いします。というわけでですね、まあ、いろんなニュースがありまして、まあ、国運で旅行に行くなんていう話もしましたけども、まあね、旅といえば、まあ、いろんなところ行きますよね、いろんな美味しいものを食べたりしますが、まあ、一つですね、山形から私実家の千葉に帰るのもですね、一つこう、長距離でありまして、まあ、旅みたいなものでございますよ。一度帰省するとなるとですね、まあ、正月お盆は帰ってるんですけども、それ以外の帰省はもうなんか一つ旅行みたいなもんだなと思いながら帰ったりするんですが、この前ですね、3連休帰ってまいりました。というのもですね、地元でお祭りをやると。皆さんどうですか？お祭りって聞いていろんなイメージがあると思いますよ。まあ、人によってはね、ブラジルのリオのカーニバルみたいなお祭りを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあね、千葉の片田舎のお祭りですので、そういうのではなくてですね。じゃあ、どんな感じかなと、出店が出てね、いろんな、人がいっぱい来て、こう、楽しむ感じかなというと、またそれもちょっと違いまして、ですね、今回の夏祭りはですね、うちの地元の地区の、みこしをですね、担ぐ祭りでございまして、で、まあ、特にですね、こう出店が出てどこかが盛り上がるっていう感じではなくて、まあ、休憩所ごとにですね、盆踊りというか、踊ったりとかですね、いろんな催し物をするぐらいで、基本的にはですね、みこしをこう担いでいろんなとこを回るっていうのが目的のお祭りでございます。みこしですよ。どうですかね、みこし担いだ方、担いだことある方ってどれぐらいいるんですかね。自分田舎だったので、まあ、みこしも一つね、年一回の行事って感じで、担いでいたんですけども、どうですかね、経験者って意外と少ないのかもしれないな、なんて思ったりしました。ですね、うちの地元の祭り、子供みこしと大人みこしっていうのがあるんですけどね、子供はまあ、ハッピーとか着るんですけども、大人はですね、白鳥っていうのを着ます。真っ白いですね、服にですね、まあ、アクセントとなる色を何か、つけてですね、しょうんですけども。いやー、大人みこしね、かっこよく見えるでしょ？白鳥でね、大人たちがこう、雄大な、こう、力いっぱいの、担ぎ方を見せると思いきやですね。まあ、今どの地域も多分そうなんでしょうけども、人手が足りないと。男手がですね、圧倒的に足りなくてですね。まあ、ぴったりぐらいはね、みこしぴったり分ぐらいの人数はいるんですけども、交代要員がいない、いるかいないかぐらいなんですよね。そうなると、日程はですね、1日6時間ぐらいかけてですね、地区を回る、端から端まで回るんですけども、さすがにですね、交代要員がいないとですね、辛いわけでございますよ。辛いわけでございます。遡ることですね、5、6年ぐらい前だったと思いますね。しばらく祭り行ってなかったんですけども、5、6年ぐらい前にポッとこうですね、帰省して、行ったんですね、一回。そしたらですね、その年もまた人が少なかったんだか、なんか雨が降りそうだったかで、集まった人も少なくてですね、おかげでですね、ポッと来た自分がですね、結局一日担ぐことになりまして、もうですね、もうヘロヘロになっちゃいまして、もうヘロヘロ、もうね、もうガクガクになってしまいましてね。その時はですね、お昼のもう0時、お昼の12時からですね、もう夜の9時ぐらいまで、今の 回ってるコースよりさらに広い 1.5 倍ぐらい広いですね、コースをこう回っていたんですけどね。当時からですね、まあ当時確か天気はそんなに良すぎずね、暑すぎずだったんですけども、まあ何せ距離があってですね、自分も久しぶりだったもんで、まあ久しぶりの大人みこしね、しかも自分がこう酒が飲めるようになってから初の大人みこしということで、あー最初のね休憩所に着きまして、あー疲れたってやってたらですね、もうこれやばいな、一日やばいなと思ったらですね、そこに出されるわけですよ。ポリバケツにね氷入れてビールが冷やしてありまして、でその蓋をですね、蓋にこう冷たいビールをですねごっそり持ってね、役員の人が配ってくれまして、どうだいどうだいと、ああ、じゃあいただきます。ああ、冷たいにうまいね、ごくごくって飲んだわけですよ。ああ、祭りだね、なんて言ってたらですね。まあ、その最初のビールが2本飲んじゃったんですけどね。そのおかげでですね、もうダメですよ。もう最初の休憩所以降はですね、もうヘロヘロになっちゃいまして、ちょっと自分でもですね、びっくりするぐらい力が入んなくなっちゃいましてね。まあ、それでもこう、水分補給しながらちゃんとですね、まあ、体調を見ながらですけども、最後までやりまして、いやー、当時ですね、もう最後もなんか感極まっちゃって泣き出しちゃいそうになるぐらいですね、疲れてなんか変な感情になってましたね。まあ、その時がですね、まあ、トラウマでもないんですけども、もうすごい大変なものみたいなイメージがそれ以来ついちゃいましてね。でそれ以来今年帰ったわけですよ。それ以来初帰ったわけです。いやー、もうどうにか頑張ろうと、今回はですねお酒も最初の方はセーブしてね、様子を見ながらちゃんとやろうと思って、行ったんですけどね。いや、いろいろですね、まあ人はですねトラウマというかですね、怖いものに直面するとできるだけこうですね頭を使わなきゃなと、まあ緊張もしますけどね、頭を使ってこう克服しなきゃとなるわけですよ。自分もですねいろいろ考えたわけですよ。皆さんおみこしをですねイメージしてみてください。真ん中にこうみこしの本体がありまして、ですね、担ぎ棒がですね、まあ、2本出てるところもあれば4本出てるところもありますよね。本体に2本刺さってて、さらに横にもう2本あるっていうタイプだったんですけども、これどの辺を担ぐのがいいと思いますかね？どの辺を担ぐのがいいか。ですね、まあ、身長の問題が一番大きいんですけどね、身長の問題が。前後で、どっちかがですね、基本、大きい人で、どっちかが低い人、身長でいうグラデーションになるわけですね。はい、大人たち集まって、はい、身長順に並んで、はい、出席番号1番、2番、3番みたいな感じでですね、小学校の頃を思い出しながら、こう、順番、おおよそ順番にこう、配置しまして、うちらはですね、前が背が高い人っていう感じでやったんですけどね。そうなるとですね、まあ高齢の方もいるので、比較的自分はですね、真ん中から少し前ぐらいの身長になったんですけども、いやー、ね。辛いね。辛いね。はい、辛いですね。まあそんな感じで。まず身長順ですね。それで、あとはですね、そうだ。担ぎ棒ってですね、今イメージしてもらった図をもう一回使うんですけどもね。前後両端を、例えば誰かが持ったとしましょう。前後の両端をこう持ったとすると、たわむじゃないですか。真ん中が重いですからね。たわみますよね。で、そうなると、それって実際担いでる時もですね、たわむわけですよ。まあ全員こう、まんべんなく担いではいるんですけども、ある程度は真ん中がたわむんですね。そうするとですね、真ん中がちょっと辛いんですよ。ちょっと辛い。こう力を入れてもなかなか持ち上がりにくいし、体勢もね、腰が低くなってこう辛い持ち方に、辛い担ぎ方になりがちなんですよ。そうなるとですね、まあ真ん中はまあ初心者は難しいかなと。身長的に、まあ、可能であればできるだけ前後の方がいいよっていうのがありますね。あとはですね、すごい細かいところなんですけども、道路をこう練り歩いていくんですけどね、二車線とかだとですね、真ん中が出っ張ってるんですよ。雨が吐けるように真ん中が出っ張ってる。例えばこう車、自動車で走っているとなるとですね、日本は左車線走りますから、左手がですね、こう傾く感じになるんですね。道の真ん中が出っ張ってて、側溝側が低いということでね。で、そうなるとですね、みこしも、まあ左側、車に合わせて左をこう、基本行くんですけども、そうするとですね、左の方がですね、常にちょっときついんですね。常にちょっときつい。おかげでですね、うちの地域もですね、まあもうなんかみんな経験的に分かってるみたいで、というのもですね、もう祭りの最後の方になるとですね、必ず左側がですね、下がるんですよ。みんな疲れちゃってね、一日中こうね、 左側にいた人がですね、疲れちゃってですね、大体こう夜になるとですね、左側が下がってきちゃうんですね。まあそんなのもありまして、左、どっちかっていうと右がいいよっていう感じですね。まあそんな感じでいろいろ考えまして、これ事前にですね、こう、親父に聞いてですね、ああ、こういう感じで行けば、よし、じゃあ、自分はちょっとまあ久しぶりだし、あんまり辛いとこに行かないようにしようと思ったんですけども、ああ、よし、あじゃあ行こう行こうって言って、ああ、このおみこし前後どっちかな、ああ、人が、ああ、身長が、あ、どうも、お久しぶりですなんてやってたらですね、前後の位置は真ん中ら辺で、左側の、あれまあ、そんな感じでですね、一番でもないんですけども、結構ですね、大変なところをですね、担ぐことになっちゃいまして。いやー、おかげでですね、もう途中もですね、親父、アキレス腱切っちゃってね、見ることしかできなかったんですけどね、お前、位置取りが悪いよ、みたいなことを終わった後、改めて言われちゃいましてね、まあ、自分も分かってはいたんですけど、交代要員がいる感じだったらですね、どんどん位置も変えられるんですけども、なかなか交代要員が、いなくてぴったりぐらいだとですね、位置を変えるのが難しいんですね。まあまあそんなこともありまして、結局ですね、その左の真ん中ら辺、一番ですね、辛いと言われているあたりですね、一日中やりまして、もう夜はですね、確かに左下がりました。まあ自分がね、ひょろひょろだったと、自分が力を出せなかったというのもあるかもしれませんがね、左がですね、下がってきまして、またより大変だったわけでございますよ。まあそんな感じでですね。まあ前回のね、昼間からガバガバ飲んだ時よりは良かったんですけど、でもやはりね、きつかったなというのが、私のお祭りの、イメージでございます。まあ皆様はですね、あまりきついことやらずに、お祭りをお楽しみください。はい。まあね、たまにね、白鳥来て大人みこし、わしゃわしゃやってね、なんだ。振ったりとか、まあ、いろんな動きをするんですけどね。まあ、あれも久しぶりにやると楽しいかなと思いながらやりました。いやーねー。で、まあ、田舎というのもあってですね、まあ、いろいろ、人間関係とかですね、なかなか久しぶりに帰ってきた自分がですね、簡単に溶け込めるかというとですね、なかなかこう、簡単には溶け込めない感じなんですけどもね。でも、なんだかんだこう、みんなバラバラにね、動いてたりとか、逆に仲いいとこはすごい仲いいみたいな、まとまりでもですね、いざ、一つのことをやるぞってなるとですね、結構こう連携が取れててですね、いろんなこう、なんだ、役員さんとか、しょう人とか、ですね、担ぐ人とか、動きにですね、無駄がないんですよね。いろんなことをテキパキやっててですね、いやー、すげーなと。思いました。まあ、文句をですね、言いながら、まあ、あそこがなんだよとか、ここがこうだよとか言いながら、大体みんな言うんですけどね。でもですね、いざやるとなるとですね、しっかりやってるっていうところがですね、おー、すげーなと、思いながら見たりしましたね。前回はですね、そこまで余裕がなかったんですけどね、今回、いやー、息が合ってるってすげーなと。思ったりしました。まあ、などなどですね、いろいろ思うところがあったんですけども、まあ、また今年もですね、いい経験になったなっていう感じでございます。どうですかね、皆さんも、もしですね、いろんな地域とかニュースとかでですね、みこしをですね、見かけたら、ああ、肩痛めてるんだろうなとか思いつつ見てあげてください。はい。肩にコブができるようになったら一人前とか言いますけどね、コブ、そう、おぉ、どんだけしょえばそうなるんだろうなと思いつつ今は腫れたですね。今でもですね、もう、担いでからもう4日経ちましたけどね。まだヒリヒリしてですね、痛いんですよ。まあそんな方を見ながらですね、コブ作る人はすげえなと思っているクーラでございました。まあ夏祭りの、季節でございますよ。夏祭りからですね、秋祭りまで、いろんな地域、いろんな地区、まあ花火大会も踏まえてですね、いろんな催しがありますので、皆様、ぜひですね、まあ近くのやつとかですね、行ってみてください。そしてお楽しみください。自分もですね、どれかまた、いろんな地区で行ってみようかなと、企んではおりますが、行けるかなと、言ったところでございます。まあそんな祭りトークでございました。まさかこんな大変な祭りになるとはと聞いている方思ったかもしれませんけどね。まあそういう祭りもございます。皆さんもですね、祭りライフ楽しんでください。それでは、祭りについてはこの辺で。わっしょい、わっしょい、ぼっちら、ぼっちら、わっしょい、わっしょい、ぼっちら、ぼっちら。というわけでですね、まあ地元にね、まあ、今回は祭りのためというわけですけどもね、地元に帰るとですね、もう普段とはこう違う 時間が流れてますよね。まあ普段働いて、まあ、休みの日とかもあるんですけどもね。でもやっぱりこう地元のゆったりとした時間とはまたちょっと違った感じですよね。でですね、こう地元に帰るとこうゆっくり時間が経つんですけどもね。そうなるとですね、大体こう帰るとですね、ダラダラしちゃうんですよね。でもそこにこう合うメディアがあるんですよ。ダラダラするのに合うメディア、どうですかね。皆さん何かありますか？自分ですね、帰ると大体、母親とかですね、親父がですね、最近見てるよっていうドラマをですね、見たりするんですよね、ドラマ。まったりですね、横になりながらね、意外と面白いなと思いながら見るのがですね、またこう、ゆっくりした時間をですね、楽しむ一つの方法かなと思って見るんですよね。今回はですね、日曜だったっけかな？土曜かな？どっちだったか？あ、日曜かな？日曜の夜にですね、半沢直樹っていうですね、銀行員ドラマがやってましてね、先週ですね、ウィンブルドンの直前にですね、ちょっと見たんですけども、なんかすげえなんだ、銀行員なのになんかすごいことなってるぞとはちょっと思ったんですけども、ちゃんと見なくてですね、でも今期のドラマの中で随分大きな反響があるようなので、今後はですね、追っていこうかなと考えているんですけどもね、なんていうんですか、銀行員なんですけど、こうサスペンスみたいな、まあそんな感じで楽しみですね。他にもですね、アマちゃんとかですね、アマちゃん皆さん見てますか？ NHK の朝の連ドラですよ。ちょうど前半が終わって前半の総集編をやってたりとかですね、いいタイミングでしたよね。まあそんな感じで後半も楽しみでございます。まあ全然見てないんですけどね、ポツポツとしか知らないんですけども、まあ2008年、2010年、うんたらかんたら、そのあたりとかですね、気になるところでございます。そしてですね、まあ地元に帰ってですね、まあゆったりとした時間とか、まあいろいろ思い出すこともありますけども、でもやっぱり地元となるとですね、ちっちゃい頃住んでいたということで、思い出がですね、いろいろあるわけですよ。まあ家の中にもこう、ああ懐かしいなみたいなものもあったりするわけで、まあ思い出がですね、いろいろ出てくるなということで、今回は、メールテーマ、思い出の曲ということでですね、7月前半、募集いたしました、思い出の曲ですね。どうですかね？どうですかね？皆さん思い出の曲といって、あの頃あれ聞いてたなとか、例えばなんとか式、入学式、卒業式であんな歌歌ったなとか、合唱コンクールとかあったなとか、そういうのをですね、思い出したりするかと思いますが、まあ、そんなのをですね、送っていただきました。ありがとうございます。ですね、どうしようかな。どうしようかな。まずはですね、じゃあせっかくなので、まずは自分のやつからですね、紹介しようと思います。前も少し言ったかもしれませんが、ですね、チューブの、きっとどこかで、という曲でございます。1998年ですね、きっとどこかで。ですね、これがですね、当時やっていたドラマの主題歌でございましてね、世界で一番パパが好き。というですね、ドラマでございます。主役がですね、明石家さんまと、そしてですね、広末涼子が出ておりましてね、若かった。あの頃、広末涼子は若かったと。まあもちろん今もですね、年をですね、重ねて美しくなるタイプの、広末さんはですね、また美人だなと思ったりするんですけども、まあ当時もですね、見ておりまして、まあ内容もですね、こうなんだろう、勉強をするんだけども、彼氏だったかな、男友達だかと部屋で勉強するって言って、で、父親の明石家さんまも、おい、それまずいんじゃないかいっつって言うんだけども、うるさいからっつって、鍵をね、閉めちゃったりとか、しかもですね、仮眠を取るとよく眠れるわっつってですね。ああ、違う。仮眠を取るとよく勉強が進むわってことでですね。布団も部屋の中に敷いてあったりして、おいおい、それはと、当時中学生だったかなと思ったと思いますが、そんな自分がですね、おいおいと思いながら、見ていたのを思い出しますね。主題歌、きっとどこかででございますね。初めてですね、自分がですね、初めて CD を買ったのが、このきっとどこかででございました。当時ですね、シングル CD がまだ何センチでしたっけ ?5 センチ ?7 センチでしたっけ小さいやつだったんですよね。あれをですね、CD ショップに行って、もうジャンルとか新しいのとかそういうの全然わかんないところでですね、どこだろうって探し回って、やっと見つけて買ったっていうのをですね、思い出しました。いやー、もう当時ですね、CD ショップっていうのがこう、すごいおしゃれな場所だっていう感覚がありましたのでね、なかなか、 恥ずかしい思いをした、恥ずかしいっつか一人でこう緊張していたっていうのをですね、思い出したりしたわけでございます。テープにですね、録音して何回も何回も聞いていたのをですね、思い出すわけですね。はぁ、いやいやいや、初めて買った CD っていうのもですね、なかなか皆さんの中にあるかもしれませんね。まあ人によってはこう CD じゃなくてレコードだとかですね、テープだとかですね、まあ、今の人なら CD だけどね、もっと若い人だったらもしかしたらこう、なんだろう、データでしか買ったことないよとかいろんな人がいるかもしれませんね。まあ、自分の初めて買った CD という、ね、テーマは難しいかなと思いまして、思い出の曲といたしました。今回ですね、その中で2通いただきました。ありがとうございます。まず1つ目。デイダロボッチさん、前回もありがとうございます。そしてですね、曲は、宇多田ヒカルで、光です。どうぞ。かかりません。はい、ポッドキャストではですね、歌はかかりませんので残念。自分はですね、勝手に脳内で再生されていますので、皆さんもですね、検索して、ぜひ、見てみてください。聞いてみてください。ですね、どうでしょう。宇多田ヒカルの光と聞いて、何を思い浮かべますかね。自分ですね、宇多田ヒカル好きだったりとかいろいろあったんですけども、まず思い出すのが、キングダムハーツですね。キングダムハーツ。そしてですね、PV のお皿を洗ってるってやつですね。そこまで覚えてたんですけど、最近調べてみたらですね、これいただいてから調べてみたら、あれ実は当時住んでいた宇多田ヒカルのですね、自宅だったらしいんですよね。シンクでこう、歌いながらね、お皿を洗って、結局最後まで、洗い続けながら歌うんですけど、5分ぐらいだったかな。まあ、いろいろこう、枚数調整とかいろいろしたらしいんですけどね。まあ、洗い方に突っ込みながら、見てた覚えがありますね。曲としてはですね、もちろんぜひ聴いてください。いろんな、あったねとかいろいろ思うことあると思うんですけどね。当時も思ったんですけども、なんだっけ、静かにって入る、なんだっけな、冒頭を歌って、無音があって、ちょっと何秒くらいだ ?2、3秒くらいの無音があって、次に曲が繋がるっていう部分があるんですけど、そこがですね、やたらこう印象的だった覚えがありますね。普通に聴いてて、ふっと音が止んで、またゆっくり入っていくっていうあのあたりがですね、印象的だったのをですね、思い出したりしました。いやいや、まあ、いろんなですね、思い出があるかと思いますけど、自分はですね、宇多田がですね、好きでございました。まあ、今でももちろん好きなんですけども、当時ですね、小学校6年生ぐらいだったと思うんですけども、ちょうどデビューしたんですよ、宇多田がですね、オートマティックからファーストラブの爆発的ヒットのところをですね、自分もこの爆発的ヒットの波に、流され、巻き込まれ、もだえましたね。オートマティックからのファーストラブで自分がですね、フォーリンラブでございましたね。で、オートマティックでですね、もうPV 覚えてる方もいらっしゃいますかね。早く座れよって、早く自動なんだから早く座れよと思いながらですね、PV 見た人もきっとたくさんいらっしゃったでしょう。でですね、ファーストラブをですね、歌ってですね、カラオケとかでですね、なんで、クーラ君、歌ってんのって言われながらですね、歌った覚えとかもありましたね。まあ今考えるとあれなんですけどもね。あとはですね、結構いろいろありますね。曲で言うともう、なんだ?あと、Wait and See もありました。For You あって、Can You Give a Secret ありましたね。ヒーロー、木村拓哉、松たか子のヒーローっていうドラマで使われましたね。Can You Give a Secret。ヒーローも合わせて見ておりました。田中さんのですね、広島風お好み焼きあるわけないじゃん。ね、まさかね。あるよ。っていうのがですね、好きでございました。三文字なのにこんなかっこいいって。あるよ。いやー、ああいう大人になりたいなと思いながら生きてきた時代も、あったなぁと思いながら、まあそんないろんな思い出がですね、出てくるわけでございますよ。で、その後ですね、ディスタンス、トラベリング、光、で、桜ドロップスとかですね。まあいろいろありましたね。カラーズもありましたね。いや、大好きでございます。皆様もですね、このあたり、非常に人気な、なんだ、 なんだ、テレビ番組とかでもやりますよね。何十年代とか何年にヒットした曲みたいな感じでこう伝っていくだけでもですね。あー、当時これ、ここで聞いたなとか、あー、そういや、あの時誰々と一緒にいたなとか、あー、あの時はこういう嬉しいことが悲しいことがあったなみたいに思い出すかもしれません。ぜひですね、そういう何年代に流行った曲とかですね、調べてみると面白いかもしれませんね。データロボチさん、ありがとうございました。そしてですね、メールフォームからもお便りいただきました。いや、いろんな方法でですね、お便りいただきまして、こちらもありがとうございます。まあね、普段あんまり告知してないんですけども、いろんな手広くですね、お便りを募集しておりますので、そちらからも、お待ちしております。今回いただきましたのが、三崎俊也さん。三崎俊也さんでいいんですよね。ありがとうございます。ツイッターでもですね、絡ませてもらってありがとうございました。曲は、グローブの、Can't Stop Falling Love。Can't Stop Falling Love。どうですかね。サビのところがですね、自分もですね、最初お便りいただいたとき、どれだったかなと思ったんですけど、聞いたらですね、すぐ思い出しました。踊る君を見て、あんまりしっかり、なんか、なんだろう、もうなんかしっかり歌っちゃってもいいような気もするんですけどね。この中途半端なこのマイハートがですね、どうにかしちゃっているようでですね。なんか今日は一体何なんだろうな、自分はっていうテンションなんですけども。まあ、お便りいただきました。ですね。はじめまして、三崎俊也と言います。いつも楽しく聞かせていただいております。いや、こちらこそありがとうございます。思い出の曲、グローブの Can't Stop Falling Love です。踊る君を見てというやつです。小学生の頃、好きだった女の子がこの曲を歌っていたので、私も一緒になって歌い始めたところ、ハモるのやめて、ときっぱり拒絶されたことが忘れられません。未だにこの曲を聴くとその子のことを思い出します。ということでですね、なかなか勇気のいるお便りありがとうございました。いやー、たまりませんね。もうこういうのはですね、私、大好物でございまして、大好物でございまして、私、いろんな好物ありますけどね、こういうですね、恋心とかですね、そういう淡い恋心とかですね、そういうのの、こういう話はですね、好きでたまりません。ありがとうございます。ですね、自分もですね、当時ですね、聞いてて、好きな女の子が、違う、自分が好きなんじゃなくて、この曲をですね、好きな女の子がいて、ああ、好きなんだなと思いながら見てたのはあるんですけどね。いやー、なんだ、その時代に流行った曲を、女の子が好きで、で、周りもね、それに合わせて歌うとかですね、覚えるとか。いやー、自分の時もありましたね。まあね、自分の知人 A さんの話なんですけどね。シーナリンゴ。自分がどれぐらいだったかな、自分がいつぐらいだったかな、高校だか大学ぐらいの時にね、シーナリンゴが好きな女の子のですね、真似て歌ったらですね、真似というかハモって歌ったら、同じように怒られたみたいなのをですね、聞いたことがありますね。知人 A 君のね、まあ、知人 A 君の話ですけどね。まあそんなのあったりとかですね。いやー、やっぱり歌っていうのはですね、そういう、なんだろうな、嬉しい思い出ももちろんですけども、なんていうかね、こう、悲しいとか、印象に残るとか、いろんなこう、ね、心に残る思い出がセットになってつきやすいじゃないですかね。きっとですね、自分もこう、メールテーマを思い出の曲と言って出したんですけども、なかなかですね、こう、パッと出てこないですよね。でもこう、その時代、自分が何歳の時、あそこで、ああ、これかかってたなっていうのを思い出すとですね、急に逆に思い出の方がついてきたりしてですね。まあ皆様もですね、今回の2つお便りいただきましたけども、いろいろですね、曲をですね、伝ってみると、思い出すこともあるかもしれません。思い出の曲でございましたけども、皆様はですね、曲の思い出ということでですね、何か思い出してみるといいかもしれません。そんな感じでですね、やお便りありがとうございました。そしてですね、次回、7月後半のお便りということで、誤解していたこと、ということでですね、募集いたしております。お便り先は毎回言っておりますが、ツイッターでは、@kulax3、そしてですね、メールアドレス、kulax3@gmail.com、 com でお待ちしております。よろしくお願いします。誤解していたことね。まあ、前回のやつはもう2回は言いませんけども、まあ、恥ずかしい誤解もあるでしょうが、ぜひですね、まあ、この場で送ってみてください。7月31日までということでお待ちしております。それでは、お便り以上でございました。ありがとうございました。初恋。ぼっちら。というわけでですね、まあお祭りから、で地元の話からですね、まあいろんなことを思ったりしたわけですけども、まあね、まあお祭りね、やったらもう体がもう大変なことになっちゃいまして、もう右肩はもちろんなんですけどね、もう背中から胸とかですね、もちろん腕も疲れたし、体で支えるんでね、体幹部分も結構疲れましてね、特に太ももに来たりとかですね、まあ、いろんなところがもう悲鳴を上げてね、もう至るところでですね、ピコンピコンってこうアラームが鳴っちゃいましてね、もう、一回ですね、全部オーバーホールしないといけないなと思いながらもですね、結局せずに、まあ、じわじわ治ってきたので体ってすげえなと思いながら過ごしてきた4日間でございますが、まあね、体がこう、ね、動いて辛いとなると、で、まあ、肩もですね、結構こう、皮むきちゃったりして、傷になっちゃってましたのでね、なかなかこう、プールとかもですね、普段行ってるプールも行けなくてですね、そうなると、じゃあどうしようかなと、体も痛いし、歩くのも辛いなとなると、まあ、休もうと。で、休むとなればね、まあ部屋でじっとしているわけにもね、行きませんからね、何するかって言えば、ゲームしますよね。皆さん大好き、ゲームしますよね。しました。結構しましたよ。ですね、最近はですね、そうだ、先月買った世界中の迷宮、やっておりました。レベルがですね、結構上がってしまいまして、レベル40、今、1か2ぐらいですね、上がりました。いろいろ進んでですね、まあ、ネタバレかもしれませんが、まあ、いくらか進みまして、ですね、進んでおります。能力振りとかですね、もうね、時間をかけてですね、じっくり楽しみたいソフトっていうことで、楽しんでおります。うん。なんだろうな。ただ時間がかかる。いくらでも時間をかけられるっていうのとはまた違って、単純にレベル上げとか、まあ、コツコツやっていく RPG、ダンジョン RPG なんですけどね。ちゃんと終わりを見据えた上で進めていくっていうこの安心感っていうんですかね。で、ちょっとこう、こっちの能力に振ってみようとかそういう作戦もですね。あと、グリモアっていう特殊能力をこう合わせたりとかですね。まあ、いろいろですね、この地味なコツコツ感っていうんですか。でもこう、着実に強くなってるよっていうのがわかる感じがですね、やってていいんですよね。いいんでございますよ。で、他にもですね、先週ピクミンが届きました。ピクミン3でございます。なんだかんだ言ってですね、去年買った Wii U で初手持ちソフトでございますね。Wii U でございます。ピクミン3ね、買いましたけども、私初のピクミンでございますよ。いろんな当時ですね、ゲームキューブで出て以来ですか？曲が、引っこ抜かれて、わなわなっていう曲がですね、ヒットしましたよね。で、曲は知ってるけどやったことないっていう人が意外といるみたいで、自分も今回ピクミン3買うよっていろんな人に、まあ、いくらかの人に言ったらですね、実はやったことないんだよねっていう人がですね、結構いまして、自分も今回初なんですけどね。で、いざこうそろそろ発売だよっていう頃にですね、ツイッター見てたらですね、ピクミンって意外と難しいからねっていうのを何人かが言っていてですね、あ、そうなのか。ピクミンって意外と難しいものなのかと。まあ、単純にこう、特徴的なピクミンっていうキャラがいて、それをこう、まあ、諸行無常を感じながらですね、食べられたりしながら、生やしたりしながらですね、楽しむもんで、まあ、別にゲーム的には難しくはないのかなと勝手に思っていたんですけども、いざやり始めてみるとですね、結構ですね、戦略が必要というか、なんというかですね、頭を使わないとですね、なんだかんだこう、うまくいかなかったりするんですよね。ぜひですね、これはやってみてほしいなと思います。基本的にはですね、ピクミンをこう捕まえて、あとは他にいろんな、食料とか、いろんなものを集めてピクミンを増やしたりして、で、ピクミンがまた生えてきて、それを収穫して使ってみたいなのをですね、繰り返していくゲームなんですけどもね。なんかですね。うん、なんだろうな。正直こう、そんなに期待していなかったんですけども、これ 結構やり込めるぞみたいになってるところでございます。はい、楽しみでございますね。今の、今どれぐらいかな ?8 日目ぐらいでしたかね。最初のボスを倒して、うんたらかんたらあたりでございます。楽しんでいます。そんな感じでですね、ピクミンもやっていて、そしてですね、そろそろまた次のゲームがやってまいりますね。来週ですか、ドラゴンズクラウン、そして逆転裁判5がですね、やってきますね。いやー、どんどん来ますね。この1ヶ月で毎週のようになんか出てるような気がしますけども、次はですね、ドラゴンズクラウンがやってまいります。ですね、自分はまあ前も言いましたけどね、横文字ゲームが、よくわかんないなぁと思いながら結局敬遠しちゃうことが多かったんですけども、今回もですね、ドラゴンズクラウンということで、前のドラゴンズドグマもちょっとよくわかんないまま敬遠してたんですけどね。今回はですね、周りでこう、やろうぜやろうぜっていう声がですね、まあ周りといってもツイッターなんですけども、やろうぜやろうぜっていう声がですね、たくさん聞こえてきまして、PS3 とですね、PS ビータで同時発売ということで、俺も買おうかなと思っているところでございますよ。はい。ですね。まあ、やってるゲームがですね、溜まっているというのは確かにあるんですけども、まあ、やはりこう、協力ゲームはですね、こう、ね、流行り、廃りってものがありますからね。やっぱり発売直後からのしばらくをですね、楽しむには、やっぱり更新発売の時に買いたいなと思うわけですよね、って言って、まあ、どこかの誰かがですね、何か物を投げるためにも手に取ったような図も浮かびますけども、はい。まあ、楽しみにしております。ドラゴンズクラウン、多分買うと思いますね。そして自分はビータを持ってなくてですね、ビータをこのために買うかと今は迷ってるんですけども、でも多分 PS3 で買うと思います。買うなら PS3 でと。今、ゲーセン常連さんもですね、買う人がいまして、自分もですね、買うなら PS3 かなというところでございます。まあ、タイトルとしてはですね、PS ビータ、結構売れる機会になるんじゃないかなとか見込んでいるんですけども、乗らず。そこには乗らず、PS3 を買おう、PS3 で買おうと思っております。ぜひですね、自分もやるよと、私もやるよっていう人がいたらですね、ご連絡ください。自分は買わない。まあ、なんかすごいね、なんか防衛線を張ってるみたいですけども、まだわかりませんが、ぜひですね、買いましたらよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ発売日近くなってきた、そして最近やってるってのもあるんですけども、もう一つですね、大きいニュースが舞い込んできましたね。大きいニュースが、今年一年、秋発売するよと言われ続けてついに発表されました。グランドセフトオート5。グランドセフトオート5。ATA。違う。GTA。最初間違ってる。GTA5 がですね、ついに発売することが決まりました。10月10日でございます。10月10日と聞いてですね、体育の日って言っちゃう人はですね、早いですよ。違う。古いですよ。自分もね、10月10日って聞いて、あ、体育の日だって言っちゃいましたけどね。まあ、そんな感じで楽しみにしております。3人の主人公、フランクリン、マイケル、トレバーが出てくるんですけどね、ある、強奪、違う。ある、強盗をですね、するためにですね、この3人をですね、こう、なんだ、変えられるらしいんですよ。ストーリー進めていく途中で、自由に、変えて、ミッションを進めることができるらしくてですね、いやー、新しいシステムだなと思いながら楽しみにしているところでございます。公式サイトからの説明をちょっと抜粋してみるとですね、かつてないほど大規模でダイナミックな多様性に富んだオープンワールドを誇るグランドセフトオート5は、ストーリーテリングとゲームプレイを新しい手法で融合。プレイヤーは3人の主人公を任意に切り替えて、それぞれの立場で複雑に絡み合うストーリーを体験できる。大胆なアプローチを採用した全く新しいオープンワールドのマルチプレイが楽しめるとかですね。おやおやおやと。期待以上のものが何やらやってきそうだなという感じですね。自分もですね、グランドセフトオートなんかこうすげえなんか過激なゲームあるなぁと当時は思っていたんですけども、去年ですね、4のDLC 同梱版をですね、買ってしまって以来ですね、グランドセフトオート面白いってなってる組ですので、今回の5もですね、三人の主人公、そしてですね、マルチプレイというのもですね、合わせてですね、楽しみにしていこうと思います。意外とですね、マルチプレイが面白いんですよ。もしかして、自分が買っただ知らなかっただけかもしれませんが、オンラインのですね、マルチプレイとかですね、面白いんですよ。ぜひ、 気になる方はですね、買いましょう。これはですね、きっと売れると思いますね。まあ、いろいろ楽しみにしております。まあ、そんな感じでですね、ゲームトークでございました。本編はですね、今回はこの辺にしておきましょう。それでは、本編以上です。終わりますよ。エンディングですよ。と思いながら話題を思い出してしまったので自分は、この話題について話さずにはいられないということでですね、冒頭話しましょうと言っていたですね、この話題をすっかり忘れておりました。先日7月17日発表になりました芥川賞、直木賞受賞者がですね、それぞれ一人ずつ出ました。おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、いろんな人がいましたけども、結局取ったのはですね、まず芥川賞、藤野香織さんの爪と目。爪と目。何か意味深なタイトルでございますが、紹介文もですね、二人称のあなたを多用した文体が印象的なサスペンスホラー。父親の再婚相手のあなたと、幼い少女私の心理的な確執を静かで緊張感のある筆致で描いた。心に潜む悪意を淡々とえぐり出すということでですね。朝新聞にもですね、この静かなサスペンスっていうのをですね、強調しておりまして、いや、気になる作品でございます。この藤野香織さんがですね、強女でなんか負けず嫌いだとかそういう話もあったりしてですね、まあそんなとこまで取り上げられちゃうのかと思いながら読んでいたんですけども、藤野香織さん、爪と目、おめでとうございます。そしてですね、直木賞、桜木志乃さんのですね、ホテルロイヤルということでですね、これは、北国のラブホテルを舞台にした7編からなる連作短編集。恋人にヌード撮影を頼まれた女性店員、働かない10歳下の夫がいる清掃係など、疲弊した地方の街でつましい毎日起こる人間の切実さを丁寧に描いたと。いうことでですね、この桜木さん、実家が北海道で、実家の本当にやってたラブホテルの名前をそのまま使ったということらしいですね。いやいやいや、なかなかですね、生々しそうな、生々しいのが描かれてそうな作品でございますが、直木賞、ホテルロイヤル、おめでとうございます。そしてですね、ちょっと本の話で、引き続くんですけども、直木賞といえばですね、前に、取りました、浅井亮さん。浅井亮さん、霧島部活辞めるってよの人ですね。浅井亮さんがですね、TBS の情熱大陸に出ておりまして、見ましてね、直木賞取りました、何者という作品があるんですけどね、お前何者だの何者ですね。で、これですね、ツイッターをですね、題材にしてるだか、使ってるだかっていう作品らしくてですね、いやー、気になっております。今買おうかと悩んでいるところでございます。何やらですね、ツイッターをやるのが怖くなっちゃうようなところもあると言ってですね、おやおや、おやおや、ずいぶん気になっているところでございます。ですね、まあ、そんな感じで、いろいろ本の話題が続いてですね、さらに最近はですね、自分今読んでる本があるんですけども、大誘拐、天童誠さんだったかな、大誘拐っていうですね、本を読んでいるんですけどね。まあ、誘拐、人を誘拐するの誘拐に大きいがついて、大誘拐でございます。もう名前の通りですね、これシンプルでありながらよく表してるなというとこなんですけども、誘拐をですね、ある男3人が計画してですね、実行し始めたんですけども、狙う対象は一発でっかくですね、日本でもトップレベルの大金持ちのおばあちゃんをですね、誘拐するわけですよ。そしたらそこからですね、何やらこう、立場が、なんかいろいろですね、複雑になってきまして、結局ですね、まあ、ただ単に、まあ、ほどほどのお金が欲しかった誘拐だったはずが、まあ、金額等々いろんなことがですね、大きくなってきちゃったという、大誘拐という作品でございます。なんかこう、サスペンスって怖いとかそういう感じではなくてですね、なんかこう、どことなくおかしい設定を織り交ぜながら、でも話はですね、随分リアルにですね、誘拐という構造をですね、うまく使った話になっておりまして、いやー、今、半分ぐらい読んだんですけどね、なんかもう、ワクワクしながらですね、読んでいる作品でございます。おすすめでございます。はい、そんなところでございましょうか。エンディングにですね、挟ませてもらいましたが、本の話題でございます。いろいろですね、暖かい、そして暑いですね、本の話題がやってまいりまして。 暖かくなったり暑くなっているのは自分だけだったなと今思ったんですけども、はい、まあそんな感じでですね、楽しみな作品、そして読んでいる作品紹介いたしました。いやー、そんな感じで、うん、エンディングの流れをどう作ろうかよくわかんないですけども、エンディングにいきなり行っちゃいましょう。ですね、最近サロンドロンダンっていうのをですね、やっております。この前6回、4月15日に6回をやったんですけども、まあ1時間ですね、人を呼んで雑談をするっていうですね、まあ論談っていう言葉も入っているんですけども、まあとりあえずその場所を確立するっていう意味でですね、雑談場所を作っております。サロンドロンダン、カタカナでですね、サロンドロンダン、点が間に3つ入りますね。サロン、ド、ロン、ダンって3つ点が入ってサロンドロンダンでございます。まあですね、この前狭くて浅いやつらにテキストサイト会で呼んでいただいたんですけども、その時もですね、サロンドロンダンいいんじゃないですかって話になって告知させてもらったんですけども、いざ告知してみたらですね、サロンドロンダンっていう口頭で言っただけだと、見つからないんですね。見つからない。Google さんでですね、サロンドロンダンでぶっ続けのカタカナで入力したらですね、引っかからないんですよ。で、やっぱり一番引っかかるのはその点が間にね、3つ入った状態で、サロン、ド、ロン、ダンって検索すると引っかかるんですけどね。で、最近その対策のために、口頭でサロンドロンダンって言った時に、検索でもぶっ続けでサロンドロンダンでちゃんと本家が引っかかるように、ブログをですね、設置したりしたんですけども、なかなかですね、まあ、まだブログが、設置しただけというのもあるんですけどね。まあ、その辺も対策していかなきゃなと思っているところでございます。まあ、ですね、知らなかったよとかですね、ぜひですね、あ、興味あったけど、そういえばと思ったそこのあなた、ぜひですね、聞いてみてください。最新回はですね、なんだっけ、美味しいものというタイトルでですね、やったらですね、まあ、男4人でですね、美味しいものの話をしたらですね、そら腹減りますよって言ってですね、まあ、なんだかんだあってですね、みんなお腹好き好きで、うどんを食べたい、うどんを食べたいっていうですね、うどん症候群がですね、発生するぐらいの、話題の回になりましたので、ぜひですね、聞いてみてください。ツイッターのですね、自分の KULAX さん、クーラ×さんからも、リンクが貼ってありますので、ぜひそちらからも見てみてください。公式ツイッターも用意しております。@sdrd03 サロンドロンダンで sdrd03 っていう公式アカウントも用意しております。よろしくお願いします。いやいやいや、なかなかですね、サロンドロンダンをですね、どうやって人に紹介するかなとかいろいろ悩んだりしているんですけども、まあね、うん、じわじわと知られてくればいいかなと最初からそう思っていましたので、まあじわじわとですね、聞いた人には面白い、でも意外とこれ知られてないんだよねって言って、こう口コミで広がっていく様子を少し楽しもうかなと勝手に思っております。お前どんな立場だよと思ういうところなんですけどもね。まあ、もし聞いてみてですね、お、これ面白い企画だねとか、出てみたいねとか、こんなテーマはどうでしょうっていうのがあったらですね、ぜひよろしくお願いします。次回はですね、ちなみに8月1日木曜日夜10時から、テーマは銃でございます。銃、銃と聞いてどの字を思い浮かべますかね。今回の銃はですね、住む、住宅の銃でございます。お住まいの住まいでございますね。ですね、銃、うん、どんなことを話すのかっていうのがですね、まあ、ポッドキャスト、ネットでこう関わった人たちだと、いろんな地域に住んでるよねと。そうなると、いろんな地域の地元ネタとか、方言ネタとか、その辺はどうしてるのとかいう話とか、他にも、単純に住まい、その形、環境に目を向けましてね、いろんな収録をしている方いらっしゃいますと。奥さんがいたりとか、家族がいる中でも夜な夜な収録しているという方もいらっしゃると思うんですけども、そういう人がですね、どういう工夫をしているのかなとか、どういう苦労があるのかなとか、他にも単純にこうマイクがこれがいいとか、ソフトがこれがいいとか、こんなテクニックがあるよとか、そういうのをですね、聞いてみたいなとか、二つの意味で、用意しております。地域っていう意味の銃と、単純にその環境という意味での銃、うん、二つの意味で、住まいの話をしてみようかなと思っております。興味ある方はですね、ぜひ、こちらか、まあ、サロンドロンダンのアカウントかにご連絡くださると幸いでございます。 改めて、連絡先でございます。kulax3、クーラかける3でツイッターをやっております。あとはですね、メールアドレス、kulax3@gmail.com です。よろしくお願いします。あとはメールテーマ、誤解してたことも募集しております。まあ、そんな感じでですね、告知、重なっちゃうとですね、聞いてる方も何が何だかとなってしまいますので、できるだけこう減らしたり分散したりしたいんですけどもね。まあ、あえてこうまとめちゃうのもありかなとか、まあ、悩んでるのをどんどんつらつら喋るのはどうかと思いながら、今回は終わりにしようと思います。実はですね、今回、ポップガードっていうのをですね、買ってみまして、今回使ってみたんですけどね、あのポップガードってなんだ、歌手とかがスタジオ収録してるときに、マイクの手前にあるあの黒い輪っかですよ。あの黒いストッキングを輪っかに切り抜いたようなやつですね。口のポップ音っていうんですか、ポップ音とかをですね、低減する、ものでございますね。息の吹き付けとかもですね、さっき試してみたらですね、息の吹き付けもすごい、削減されていまして、すげえなと思いながら収録したんですけども、多分、そんなに変わってないなと思いつつ、今回は以上です。また来週。